2月ですね、
はい、
2月のさ、うん、行事といえば、
はい、
節分とかバレンタインデーとか、
はいはいはいはい、
ございますけど、
あります。
なんかやりますか。
やりますか。でもちゃんと今年はでも、うん、豆はまかへんけど、さすがにマンションで巻いたら怒られるやろ。
いいんじゃないの、室内なら。
きなことか巻いとく。
きなこもっとあかんやろ。
豆はちょっとゴミが出たら嫌なので、
あの袋にちょっとずつ入ってるやつをそのまま投げとくっていうのが流行りです。 あと落花生。
豆はめんどくさいんで投げずに。
いやもう投げんなよじゃあ。
よく行く韓国料理屋さんが恵方巻きを、プルコギ恵方巻きを作ってたんで。
プルコギ恵方巻きを韓国料理屋さんが。
じゃあプルコギ。
あプルコギ風な、うん
うん、食べました。
お
でバレンタインはライブしてみんなにチョコを配りました、
う
ん、
お毒の入った。
毒入ってない、愛しか入ってない。
うわ
じゃあ酒は入ってる。
毒より怖い愛が入ってるわけやろ。
まあ無償の愛って怖いからな。
怖い怖い怖い。一番怖いやつや。
チョコもらった？
毎年そもそも本命チョコというものをもらう文化がないので、基本的に違う世界線で生きているのでね、だからもらうことはないんですけど、まあ、大体こう仕事に行くと仕事先の女の子たちが、皆さんでどうぞ的なやつとか、
ギリね、
あと作りましたんでどうぞ的なやつを持ってきてくれるタレントさんがいたりとか、
ギリギリね
するんですけど、もう日曜日で仕事もなく何もなくですね、その週の水曜日ぐらいにした仕事のタレントさんからアマビエクッキーを1枚いただきます。それぐらいです。
いやでも毎年ね、今まではオートメッセか、うん、うちがよく通ってたバンドのボーカルの生誕に行くっていうのが、
うんまあ、
バレンタインの大体の予定だったんですけど、うんうん、初めてじゃないかな、ライブしたのバレンタイン当日に。
あ、そうなの？
直前とかはあるけど、当日って去年もオートメッセだったし、
うん、
一昨年も多分オートメッセだったはずで、
ほうほう。
でそれメッセに出てなかったら多分私は川崎のクラブチッターに行ってるので。
クラブチッタ川崎何しに？
そのライブ見に。
ああ、そういうことか。
チッタか、
うん、
大体関東に行ってるので。
ああそうなん。
見にね。
本命はないんですか？本命は。
本命チョコ？
うん。
あげれんじゃん。
なんで？
会うことないやん私の推しメンたちには。
君の推しメンの話をしてるわけじゃん。
じゃあ私だって恋愛対象ないもん今。
ないの？
残念ながら。
そら残念ですね。恋愛はしといた方がいいですよ。
推しにかなわぬ恋をしてるわ。恋をすればそれはあの不倫と言われるやつよ。
もうアイドルオタクと一緒ですけどね、
はい、
まあ、よろしくないんですよガチ恋っちゅうのは。
でも私ガチ恋まではいかんよちゃんと。
いやだからそれだから違うんでしょ、
うん、まあ、本当にこうってのはないかな今。
この間あの池本真央さん、あなたも出ていたライブの時に、
はいはいはいはい、
早よ吐いて作りなさいって進言したってました。推しに早よ吐いて作りなさいっていう、進言しましたよ。
真央ちゃんこそ結婚しなさそうじゃない？
まあ難しいでしょ。
意外とさ、あの出てた7日に出てた4人考えたら、
うん、
コニーちゃんが意外と早そうじゃない、
まあ、な中村、コニー、木本希、池本真央、
うん、コニーちゃんが一番早そう意外と。
早い言うても早くはないわ。ピ
ーなんかハマったらじゃあそのゴールインまでにこの男とハマったら、
うんうんうんうん、
バーンって決めそうなのはコニーちゃんの気がする。
確かにね、今からのスタートラインで、うん、っていうことはな。
意外と私とマオモがなんやかんや石橋叩きすぎてぶっ壊したって気がする。
石橋も叩かないでしょうあの人は。あなたは知らないですけど
私叩くよ。
いやあなたは叩きすぎる。
いい男がさ、そうそう見つからんすぎてさ。
池本さんはね、そもそも橋渡ろうとしていないっていう。
そうね、眼中にないってやつ。
うん、のんちゃんはね、案外パンとするときはすると
思います。そうそう、しそうな気がする。
はい、そんな気がしますけどね、うん、いやまあまあでもな、アイドルのその恋愛事情ってさ、
うん、
そこそこ皆さん年齢が高くなってくるじゃないですか、うん、14、5歳とかからまあスタートするとしてよね、
はいはいはい、
あなたはもっと遅かったと思うけど、スタートラインがまあ早くて、うん、その時に恋愛禁止ってあっていいと思うねん、うん、22、3ぐらいまでそんなことにかまけてないで一生懸命やりなさいと、 でその昔全日本女子プロレスね、長与千草さんとか、
はいはい、
ダンプ松本さんとか、
はいはい、
25歳定年制というのがあってね、当時25歳になったらやめなあかんわけですよ。14、5歳から入って
やばいな、
中卒ぐらいで皆さん入って25歳で定年だったんですよ。で恋愛とお酒とタバコ禁止やった、
ほうほう、
みんな破ってはったらしいですけど、うん、基本そういうところにかまけてないで一生懸命やりなさいと、うん、特にプロレスの場合は男に可愛いとか思われる職業でもないから、
そうね、しかもヒール役の人とか特にそうだよね。そう、特にそう、
ブル中野さんなんかお前今日から悪役な言っていきなり半剃りさせられて半分だけやで、もう一回じゃないね、半分だけ剃られるっていうね、うこととかあって、アイドルでも同じでね、うんうん、一生懸命今の時期はやらなあかんっていうので22歳ぐらいまで恋愛禁止っていうのは俺あっていいと思うんやけど、うん、その後はほっといたれよやと思うね、ママファンも含めて。
これね、アイドルの、ね、恋愛禁止でダメなところっていうのが、うん、結局そこで疑似恋愛のゲームみたいになってしまった、課金ゲームになってるから、そうやね、その売り物が女を売ってるところっていうのが、そのアイドルっていうのはシンガーとかさ、アーティストとして歌を売ってる芸術的なアーティスティックな面をサービスで提供しているっていう部分と違うところであって、やっぱそこってキャバクラと近いなって思うところがあって、
あ、でもそうやと思うよ。基本的にやっぱり特に AKB がスタートさせた、うん、ここ十数年のアイドル文化っていうのはもうそういうものが基本やから、そういうとこがファンも含めてね、
うん、でもそれの悪いところが色で売ってるから、うん、パフォーマンス面の技術向上っていうのがちょっと落ちていってるのかな、年々っていうふうには感じちゃうところがあって、
再放送されてまして、うんうん、まあ、改めて見たわけ、うんうん、40年前って言うと俺は10歳、
お、生まれてない、
まあ、生まれてないか、
生まれとらんわ生まれとらん、
あ、そうなん、
ギリギリとかじゃなくて
ギリギリ生まれてるんじゃん、
親父とおかんが、うん、ラブになってもないわ
そうなん、
40年前でしょ
そうそう、1980年、
もう生まれてない、89年、
ほんまに、
ほんまやった
、あ、そう、それを見たわけよ、うんうん、で子供の頃は見たで、うん、もちろん、まあ、山内百恵さん好きやったし、うんうんうん、でも10歳の好きなんてようわからんもんやんか、
まあ、憧れとかもあるもんね、
うん、で僕が2歳3歳ぐらいの時にデビューしてはるわけ、
はいはいはいはい、
中1か中2かなんかでデビューして8年間やった、8年しかやってない
ね、ね、あの顔でさ、未成年ってちょっとあれよね、
セクシーな顔してはるしね、セクシーな歌歌ってはったし、
あんな歌うまくてさ、声エロくてさ、
いや、それでね、
すっごいわ、
引退しはった時は21歳だわけよ、
見えへんよな、
見えないし、歌の迫力とかレベルがもう半端ないわけよ、うん、歌ってる歌の内容もね、宇崎竜童さんと秋陽子夫妻の歌が多いんやけれども、うんうん、まあ、大人の歌やし、うん、でそれを歌っているあの人自身の持ってる人間力みたいなものが全部載ってるし、うん、でね、これをもういろんな番組でもいろいろ言うてるんやけど、その直後ぐらいにデビューしてる松田聖子さん、ね、うん、松田聖子さん今は当然歌うまい、うん、すごい人みたいな扱いやけど、歌下手やったよね、あの人デビューした
から、せやね昔の動画とか見たらさ、おお、でもアイドルに徹してたからね、
でも今考えてみ、あれ下手か今の基準で言うと
全然うまいと思う、
だからその前にいた山口百恵さんとか、まあ、もちろん桜田淳子さんとかもそうやし、うん、他のたくさんの
アグネスちゃんとか、
アグネスちゃんさんはね、またちょっとジャンルが違うんやけどとは思うんやけど、
イオはまだは、
イオはまだもっと後や、
あ、そうなん、
だからイオはまだあたりで、イオはまだっていうな、松本イオといえ 歌詞やからあれ。
じゃあ出てこんくて、でなんか私ちょうどひろみさんが川村隆一さんとドリフトしてる動画をちょうど見てて、この前、うんうん、YouTube で頭の中で、あ、松本いいよ、
いいよ、いいよはまだね、いいよはまだはもっと後やね、84、5年じゃないかな。
そうなんや、
多分な。
ギリうちが生まれとらんな。
生まれてない、ほんまに。このノリもうええか、
うん、飽きたわ。
だからそれぐらいすごい人がいて、うん、その後松本伊代さんとかで、うん、歌下手でも可愛かったらいいに言うたら変わって、うん、そこからおにゃんこクラブとかが出てくるわけですよ、うんうんうん、キャンディーズとかピンクレディーとかグループアイドルってなかったわけじゃないけど、うん、おにゃんこクラブで今のアイドルシーンの元が作られた言うて、うん、それが86、7年やね、うん、夕焼けにゃんにゃんが多分86年とかそのあたり、僕が高1の頃です、うんうん、関西では放送されていませんでした。
じゃあ鳥取じゃ放送されてないね、
まあ、当然放送されてへんね、民放ゼロやったやろ当時やったら。
あるやろ1個ぐらいは。日本海テレビぐらいあったやろ。いや
知らんけどな、放送はあんまり全国的にはされてなくて、夕焼けにゃんにゃんが売れるよりも先にセーラー服を脱がさないでが全国的に売れた。でこの子ら誰なんてなって、うん、夕焼けにゃんにゃんって知らんけどそんな番組ってなって、だんだん全国で放送される。いや知らんね、関西ってさオリジナルの番組やりたがる曲が多いから。
あ、大人の子守歌とか。
大人の子守歌あれサンテレビでさ、うん、大人の子守歌、大人の絵本で、まあ、ノリノリ天国とか、うん、まあ、いろんな番組に変わってて、最後また大人の絵本かなんかに変わっていったけど、全ての番組ロケかなんかで1回ずつ関わってる俺。
そうなんや。私あのケンコバのバコバコ TV になってから関わってる。
ケンコバさんのは行ってないかもしれんな、
う
ん、
あれは出た、
うん、出たよな、
出た、
出るなよ。
じゃあもう私その時はちょっとでも可能性にかけたくて、
まあまあそうやね、
がむしゃらやって。
そうやね、
年齢も高かったからさ、うん、もうどこの可能性かけれるかっていうので必死やったもん。まあ、
なんちゅうの、その自分の売りというか、自分の売りたいものと求めているものっていうのがバチッと合致するっていうことはほとんど稀有やん。
ないないない
ないやんか。自分は歌を売りたいけど、うん、歌は求められてない、うん、藤田恵那さんなんかそうやね、うん、藤田エナさんはもう歌で頑張ってやりたいのに、うん、歌で全然売れへんから水着で歌い出したわけ、うん、そこで話題になって、まあ、ちょっと番組とかに呼ばれてする、うん、でもそこの次の手が難しいよね、うん、例えばアウトデラックスに出ました、うん、有吉反省会に出ましたみたいなとこの次が難しい。
確かにね、
うん、
あ、知ってるバンドが有吉反省会出てたわ。
どんなやつ。
関西のビジュアル系バンドで
ミニ四駆ばっかりやって
た。そうそうそうそう、
よう当たったな俺。この間見てたやつ。
ベースの子がミニ四駆ばっかりしてる
って。全員でミニ四駆やってチャンピオンに勝つやつやろ。
そうそうそう、知ってんねん。私の楽曲作ってくれてる人のもともとやってたバンドのベースの人でもあってん、うん、で私の友達がそのバンドのドラムで入ってんねんけど、うん、出たらしくて、うん、まあそういうキャラだよねあの人はとか思
いながら。いやだからそういうところでね、一個名前ポンって売れるのは大変ありがたいことやけど、その次の取っかかりまで行くかどうかっていうのは個人の資質と他の番組のプロデューサーがどう見てるかやんか。
ドルチェ&ガッバーナの人もするじゃん。
ドルチェ&ガッバーナの人は TikTok に上げたやろ最初。
引っかかって売れたけど、うん、次が売れへんや。
いやそんなん言うたらダパンプ買ってそうやん。
あ、もうしもおんって。
ダパンプはね USA でドーンって再ブレイクみたいなのしたのに、
うん、消えたな。
消えてはないね、残念ながら。ある程度メジャーやから。
おる？
だけどあの人らが何が失敗って、その次の曲をバラードにしたことやねん。なんでバラードにしたんやろな、あれな。
そう思ったら金箔ってすごいよね、ゴールデンボンバー
の。だからね、延々と例えばメジャーで売れてないってされてる人やのに、うん、CD 出し続けられる人とかやっぱすごい
よ。うちも出し続けてますよ、売れてないけど。
まあメジャーでもないしな、
して
自分のレーベルやからな。
自主や。
例えば俺もう30年以上谷山ひろ子さんを応援しておりますけども、あの人ポニーキャニオンで CD コンスタントに出し続けてるの、うん、ずっと。 定期的にみんなの歌に引っかかったりとかするわけですよ。売れてるか言うと多分このお店にいる人に谷山ひろ子知ってますか言うて半分も知らんわ、
知ってて
1、2割ぐらいじゃない、まあ、あなたも知らないと思います。でもポニーキャニオンで出し続けられるってやっぱすごいねんて、
まあね、
うん、だからどっちが大事か難しいよね。テレビに出て誰でも知ってる存在がいいのか、そうじゃないけど好きな歌を永遠にやり続けられるのかって。
でもそれは人の価値観だし、承認欲求のせいだし、私はその中でお金が発生するっていうのが大事だなと思ってる今。
そりゃそうやな、
生きていくためにさ、
ジェニーやな、ジェニーやな。
私もともと音楽に、うん、アーティスティックなことにお金っていうのちゃうかなって思ったんよ。サービス事業として感じてなかったから、うんうん、サービスだけどそこって一個の見えない商品やから、うん、まあ、そのお金にするって難しいなと思ったけど、うん、しなきゃいけないんだってすごい。最近は事務所に立ち上げて経営者って考えた時に、うん、さあどうするかっていうのをめっちゃ考えだったし、うん、やっぱいろんなお店をやってる人とかと喋ってると、会社をやってると、うんうんうん、やっぱりそこでどこで広告宣伝とかばらまきを使ってどうお客さんを振り向かすかって大事だよねっていう
収支を考えないといけないよね。
そうそうそう。
で話を大きく戻して山口百恵の
すごい戻ったな
ラストコンサートは歌を目指している人、うん、今実際やっている人、うん、僕みたいなテレビマン、うん、でテレビマンを目指している人は全員見るべき教科書、ものすごい教科書になってて、で裏をいろいろ考えた時にね、 SM ゴッパーという伝説のというか今でも普通にメインで使われるボーカルマイク、有線の SM ゴッパーって、うん、今だいたいインドネシア製かなんかで1万ぐらいで買えるのよ。
ああ安いね、確かに有線、
うん、でも40年前の貨幣価値でおそらく 7,8 万したはずやね、1本。まず赤い衣装で出てくる、うん、あ、まずゴールドかな、ゴールドの衣装で出てきた時、ゴールドのマイクで、赤い衣装の時赤いマイク、うん、青い衣装の時青いマイク、ラストのさよならの向こうの国を歌うためだけの白い衣装に白いマイクで、うん、
ケースくるくるって変えるやつじゃなくて、
すごいで、頭からボディまで全部塗装がしてあって、ももえラストコンサートって刻印が入ってるね。でケーブルのキャノンのとこから全部染めてある、特注や。でこのマイクね、特注のその塗装しない状態で 7,8 万するのを塗装してあるわけやから、青い衣装の時に青いマイクが死にました、赤いマイク渡しますってわけにいかへんから、絶対予備があるっていうことは8本ある。ケーブルと特注料を合わせたらマイクだけで100万かかってるの、当時の金で。
当時の金はやばいね、
うん、今の100万じゃないね、当時の40年前の100万がかかってる、マイクだけでやね。これもドロータ工場でも言うたんやけど、うん、カメラとか考えるとね、今カメラのボディ、うん、レンズ、三脚の部分って全部バラバラにして持っていけるわけ、うん、で40年前多分そんなんないねん、ハンディのカメラもないねん。っていうことはスタジオからゴロゴロゴロゴロゴロエッチラオッチラ言うてクレーンで上げたりして武道館に配置してるわけよ。おそらく8台から10台カメラ置いてる。そんだけ日本中のトップオブトップの技術マンとかテレビマンが集まって一人の21歳の子を卒業させてるわけよ、うん、武道館のその客席のところが映ったら、うん、友和さんと末永くお幸せにっていう横断幕がドンって出てるわけ。今やったらさ、あなたの写真をさ加工してさ、レイニャンお誕生日おめでとうっていう横断幕、うん、俺がポンと作っても、まあ、2万ぐらい出したら、ね、うん、デジタルデータ渡したら、うん、3日後ぐらいに送られてくるやん、うん、そんな時代じゃないよね当然。
そうね、
ファンが多分自分でレタリングして切ったり貼ったりして作ってんやと思う。それが何枚もいろんなファンたちが作った横断幕が貼ってる。だからお客さんも制作技術者とかも、うん、一人のその21歳の女の子を後ろオーケストラからね、うん、送り出すためにこんだけのことやってんやっていうことを感じてほしい、
うん、 アーティストになる敷居が下がりすぎてんねん。
いやそうやで、本当にそうやで。
だってじゃなかったら私もなれるもんやと思ってなかったし、自分だって、うん、歌を歌うなんて選ばれた人間だけがやるべきことやと思ってたし、自分が実際な
アイドルです、アイドル活動をしますって言うたらもう今日からアイドルになれる、
そうそうそう、
今時代やし、うん、まあ言うたらこのラジオでもそうや、ラジオっていうのはどこでもいいですわ、ラジオ大阪でも、
うん、
朝日放送でも毎日放送でも、
うんうんうん、
日本放送でもどこでもいいですけど、うん、なんか最近すごくアーティスト活動とか頑張られてるのでうちのラジオ出ませんかというのがラジオやけど、今は誰でも発信できる時代やから言うて俺はラジオいくつもやってるわけやんか。
でも今さ、ラジオの危機だなと思うのはクラブハウス、
あー、あれね、
あれはラジオ番組みたいになってるじゃん。
いやでもあれな、いろいろとあるけど難しいな。
私1回もやってないんだよ、まだ。
俺も聞いてるだけやけどね、まだ
聞くのすらもほとんどしてない。
俺もあの聞いてられへんね、正直言うと、
うん、
なぜかというとクオリティが担保されてないから、有名人であっても、
うん、
いわゆるその有名芸能人であってもあれはもっともっとクオリティを上げるつもりはないから、うん、基本的に雑談をみんなでわーわー言うだけのアプリやから、それで大手ね、しかも、
うん、
ラジオじゃないし、でみんなで雑談してわーわー言うてまたね言うためのもん。でもそこに時間を取られていく人が増えていくとなると、うん、ラジオというか今までもその趣味思考とか、うん、テレビとかいろんなものに割いてた時間をさらに細かく避けさせられるわけ、
うんうんうん、
クラブハウス、例えば僕の友達が5人ぐらいで喋ってるの聞きに行ったら聞いてるの俺だけとかあるわけ、うん、ところが例えばこじるりとかピアニストの清塚さんとかそういう人がやってるルーム、ターハイすぎて入れへんの、何千人とか聞いてて、当然マネタイズする方法はこれから考えていくわけ、
うん、
ピーカーの中でリスナーを必ず呼べる人に対してはこれぐらい払うとか、
うん、
そこに広告載せるとかいうことはもともと含まれてるからこそ芸能人頑張ってやってるんやと思うので、ちょっと捨て間臭い部分もあるやん、
うん、
でも結局例えばショールームとかポコチャとかそういうの必死にやって売れない僕とか君とか、
うん、
そういう人たちがマネタイズするために必死になってアイドルとかもやって、うん、投げてもらってマネタイズする方法を考えてやってたことを普通の芸能人が雑談で取っていこうとしてるわけ、言うたら。
そうね、
本当に細分化の最たるものの終着点なのかもしれない。
あ、
だってそれ聞いてる時間はテレビ見ないやろ、
うん、テレビないけど。
ないんかい。
私テレビないねん家に。 NHK が攻めてきても全然怒られんよ。
なんでテレビないの？貧乏やから。
じゃあテレビはあんねん見ようと思って配置したら配線が対角線の反対側にあってでもそこに置くと今度はいろいろと生活に支障が出るから置かれへんねんやんか。
なんですか、テレビは設置はしたい希望はある？
テレビあるよ、だってずっと使ってるのがあるもん、古いけど。
いやだからそれは本当はつけて見たい、
うん、
見たくもないしもういらんわと思ってんの、どっち？
見えたらいい。なんかでも別にそこまでいいかな、うん、
まあ、ケーブル伸ばしたらしまいやからな、
うん、テレオバーとかも持ってんねん、ちゃんといい音でテレビは弾けるように全部使っとらん
無駄な話でしたね
な
んていうのかな、テレビにしろ音楽にしろクラブハウスを聴いてる間、
うん、
レイニャの CD を聴く時間を割かれるわけや、言うたら。
そうね、簡単に言えば、う
ん、もちろんそのいろんなものがあって YouTube の現れた時だってそうやったやろうし、
うん、
何が現れた時だってそうなので、クラブハウスが出たからってそんな変わらんといえば変わらんやろうけど、
うん、
ある意味それをインスタライブとかは結構な有名な人もやってるやんか、
うん、やっとるね。
でもそれ以上にやりやすい、しかも何人もでできる、
顔出さんでいいしな、
顔出さんでいいしな、変なコメント来えへんやん。
あーそうね、一方的に
インスタとかやとコメントがどんどん来てそれ読んでたら不快に思ったりもするけど、クラブハウスの一番いい点悪い点両方言うと、コメントが書かれないことや、ね、
あ
でも参加してて、ね、何の反応もできひんもん、それやったら俺ラジオ聞くわってなる。
まあまあまあ、
そうやったらテレビ見るしラジオ見るのに。だけど多分コメントがないことが 芸能人にとってストレスじゃないんちゃうかな。
あとね、繋がれるかもっていうワンチャン狙いが多いよね。芸能人と喋れるかもみたいな。
あ、
近しくなれるとか近い存在でいれるっていう、ま
あ、とりあえずスピーカー希望を出して、もしやおもろいからあげたろうっていう人もいるかもしれない。
そうそう、それで結構ワンチャン狙いとかフォローバックしてもらえるとか、そういうのが結構多くて
微妙ではあるな。だからまだ楽しみ方は俺にもわから
ん。うちもわからん。あれ、もともと海外の移動距離が長いエリアのカナダとかさ、うん、ああいう北米とかの人たちが、うん、携帯ずっと運転してるから触られへんから、喋ることによってつながれる SNS ってことで、
そういうことね、
なんかやってたのがクラブハウスの始まりらしくて、だから日本向けに作られたものではないらしい、
うん、まあ、もちろんそうよね。
からそれでなんからしいよ。
だから運転中一人やけどみんなで喋りながら、
そうそうそう、
まあ無線みたいなもんやな。
そうそうそう、うん、らしいよ。
僕らあの車で趣味でね、みんなで集まってって時って一、うん、人一台来るわけよ。
あ、はいはいはい。
家族いる人は嫁はんやったり友達彼女連れてきたりもするけど、うん、基本的にはみんな一人一台で行くわけ。
まあまあそれドリフトもするよ。サーキット行く時一人一台よ。
だからみんな無線積んでんね、うん、で無線で一つの場所に例えば集まってくると、うん、西から来ようが東から来ようがだんだん無線がつながっていくわけ、
うんうんうん、
それは面白いよね、
うんうん、
それでじゃあまたね言う時もなんか喋りながら行ってるとだんだん反対側の人とだんだん切れていく、
うんうん、
あれがまた寂しかったり楽しかったりする感じの一つが、まあクラブハウスなのかもしれない。
それが元々の発祥らしくて、うちも一人から聞いたから本当は分からんけど、
うん、まあでも分かるかも、
うん、それやったらなんか納得やなと思うから、うん、本来その誰かとつながるためのツールだけど無線のツールなんだなって思ったら、うん、まあ納得、
まあ布団に入りながらやるもんではないってことやな。
ラジオは本気でラジオしとったから、私元々奈良で、うんうん、ただ食べるぐらいだったりするんだったら追加して十分やし、うん、
いやそうですよ。いや俺はね、俺の中の明確な答えがあって、このラジオとか自分でやってるお風呂ラジオ、貴族のたしなみ、これラジオとは違うけどショールームでやってるドローとコードっていうのは一回一回やるために作品を作ってる感覚、
はいはいはい、
だけどツイキャスやったりポコチャやったりするのは配信ただ、うん、俺にとって本当に今レイニャンが言ったみたいにツイキャスで十分っていうものをやってるだけ、
ね、
だから運転中に切れようが別にどってことないや、うん、相手に失礼でもないし、うん、大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルの支援ラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
うちもさ、こうどっかに出づらいよねって、こうサーキット連れて行ってもらうにしても、うん、県外に出なあかんわけや、大阪府内にはないからさ、
うんうんうんうん、
ってなったらやっぱり出づらいし、今の緊急事態宣言中に一、
うんうん、
人で行かないから、自分の車じゃないから、うん、なんかあった時にこんな時なのにって言われたら嫌やから、みんな出にくいよねって話してて、
うん、仕事やったりとかは出かけるし、うん、仕事で東京やったらもちろんそういう依頼があったら行きますけど、やっぱりなかなかね、2月も本当はちょっとお芝居見に東京行く予定が先週ぐらいにあったんやけど回避して結局行かずやし、だんだんデブショーになっていくよね。もともとデブやけど、
あ、電報やろ、
うん、
外出しなくなる。
金土日月の夜まで靴さえ履かへんかった。
最低やな。一日一回出ろよ。
いやもう、
え、お調子伸びでちょっと遠出するで。
めんどくさくなってくるな。車走らしてドライブとか、うん、またこれが今車の調子があんまりよろしくないので、
あ、それはや
ね、それもあるんやけどな。
うん、でも作詞する期間に入ったから、うん、新曲の、うん、作詞の時ってなんか家の中だと限界があるから、うん、やっぱ外に出たりとかこういう刺激があったんだとか、うん、外で感じたこととかいうのをやっぱ見たいから私は結構あえて外に出るかな。中には電車とかに乗ったり
偉い、ね、
遠出するよ。
えらいね。俺4日間出てへんのに普通にラジオはちゃんと収録するからね、うん、えらいやろ。
えらいな。
どんな話題ができるんやっちゃう話やな。自分で出かけてもないのにな。
逆に人と接するからうちが見れてない、なんか知ってるより知らないか SNS でこんなことがあったんだよとかあんなことがあったんだよって知れるし、自分が見てない観点で見てる人の話とかも聞けるから、うん、結構意外とあえて人と触れること大事かなって思うと
き。俺だから一応家族がいるからさ、うん、おかんと兄貴が家におるから、
うん、早嫁作れや。
これはちょっと探してくださいよ。デブのおっさん好きの可愛い子いい。
最後あれちゃう、なんかあの保険金狙いくるんちゃう。遺産狙いみたいな。
保険金狙いな、殺されんのは嫌やな、
じゃないけど年下の子が早死んでくれって言って、
うん、一応好みの年齢は17歳から同い年までなんで。
もうひれえな
生きてる限りどんどん広がっていくのよ。
やばいな。80歳になったら80でもいけるってことやんな。
いけるよ。17歳から80まで。
17は絶対やめとけよ
今でもなな
んかまださ、お父さんの年齢を超越してさ、ひいじいちゃんの年齢ではあかんやろ。
だってお父さんの年齢で言うたらトラレイニャンでも娘でもおかしくないわけで。
うちのお父は60、今年61の年、うん、
いやだからそれぐらいが普通やと思うね、うん、俺の友達の子供とかは今20歳とかじゃない。うん、でもやっぱり早めに結婚したとこはもう20いくつの子供を持ってるところも当然あるの、
うん、うちも同級生で早い子だったら大学中に多分はらんでたから。
はらんでたっていう言い方をやめなさい。
何？
まずそこをやめてからスタートだよその言葉遣いをやめてから出ないと。
大学中に妊娠スタートしてる、うん、妊娠してたから、うん、
それでいいです
妊娠しながら多分だいぶいい年じゃない。12、3になってるんじゃない。
そうでしょ。そうなの。17歳、8歳にガチ恋なんてそもそもないんですよ、うんうん、僕の場合は
ないね。
ドロタ工場のホイホイ君がいいことを言いましたよ、
はいはいはい、
アイドルと自分の間は需要と供給があるだけですって言ったのよ、うんうん、
そうね。
非常にドライな言い方やけど真理やん。だってそういうもんやん、
まあね、
チェキを取ろうが何しようが需要側と供給側でやってるだけやから。それにアイドル側もファン側も近しすぎる、うん、結局近いから圧力が起こってるわけ、
うん、
今残念ながら SNS というツールがあるので、
はいはいはい、
残念ながらいけないですっていうことを発信もできないし、抽選外れましたいうことを発信することもできんから、山口百恵さんはそれ知らないわけじゃない。
そうね。ある意味なんか精神衛生上いいよね。
そうだから SNS があるから起こっている圧力いうのはもう芸能とか関係なく、うん、個人の普通の女子高生とか、うんうん、大学生の間にも SNS さえなかったら起こらなかった圧力がいっぱい起こってると思うよ。
まだ絶対あると思う、
うん、難しいな。でも結局さっきレイニャが言ったみたいに近くなったからこそ女を売る商売に今アイドルはなってるわけで。
そう、私さ、自分は夜の仕事をしてきた人間やから思うのは、うん、承認欲求とかも大事だけど、人に見られたいんだったら見られたいなりの何かをしなさいっていうのをすごく言いたくって、うんうんうん、キャバクラのお姉ちゃんが会うだけに座るだけに7000円だの1万だのっていうのをお客さんに払わせるっていうのにそれなりの付加価値っていうものを磨いて作ってるものがあるのに、アイドルの子ってそういうのがないじゃん。綺麗にするとかお化粧するとかたけたもの、何か提供するサービスっていうものを非現実、その辺の子たちにはもらえないものっていうのを提供するわけじゃない意識が低すぎて、私は最初キャバクラで働けよそんなんならって思ってしまって、私大阪に夢を見てアイドルのイベント出れたやったって鳥取ばっかりのイベント出た中で出たのに私すごい残念だって、うん、鳥取のこの方が アイドルってものに対してもっとアイドルしなきゃ歌を上手にならなきゃっていう向上心が強かったから、まあまあまあ、今日はこの新曲歌いますとか、うん、今日は衣装こんなにしましたとか、うん、なくてびっくりした。それはだから今のアイドルたちにサービスを提供してるという意識を持ってほしいってすごい。
だからね、そのいろんな人がいるからさ、うん、本当に一億総アイドルみたいな状態に今なってるから、うん、その人らの中でいろんな意識の人がいて、うん、やっぱり意識低いまま有名になれる人もいるけれど、うん、今日ちょうど元 AV 女優の子が、まあ、いろんなことをやって今コスプレイヤーとしてやってたりするんやけど、うん、AV 辞めた後、うん、その子がツイートしてたんやけど、結局10年前の事務所の人とか、うん、いろんな人にお前にこんなんできるわけないって言われてたことを私今でもやってると、やれてるし、それでお金をもらってるっていうのは職業の規制関係なく、うん、一生懸命いろんなことを考えてやってることが10年実を結んでるわけや、うん、意識が低くてももちろん売れることもあるやろし、いろんなことが弾けることもあれば、うん、みんなに注目されることもあるやろうけど、うん、そこの部分がない人っていうのはその一瞬の花火で終わるって。
まあまあそれはそうやと思う。
だからそういうところがしっかりしてる人っていうのは、いや売れないかもしれへんよ、うんうん、ただ続けることをきっちりやれる人ではあるやん、うんうんうん、そういう人。
まあそうだよね、確かに、う
ん、俺は応援しているアイドル、まあもちろん若い人もいるけど、うん、まあまあお年を召してらっしゃるんですよ皆さん
はいはいはい、
長いっていうのもあるけど、
まあ、芸歴が長い方が多いね。
芸歴長いし、俺が応援していてずっと応援してるからっていうのもあるけど、うん、応援してでも辞めていく人もいるの で、
そう、ね、
で残った人っていうのは、まあ、そこそこの年齢を、うん、まあ、レイニャンと同じかそれよりちょっと上みたいな人が多いわけですよ。でもやっぱり応援してきてその人らが続けてきた証がそこにあるわけや、
絶対あると思う。
絶対ある。そこについてきてるお客さんとかっていうのの、そこに裏打ちされたものがあるから続けてこれるし、ただやりたいやりたいだけでは続けられへん。
続かんね。
あのこんな簡単な世界やけど続けられへん世界。
そうだよね、うん、で言い方ごめんな、すごいこういうことをラジオででも悪いけど、容姿がさ恵まれてなくてもアイドルになれる子って多いじゃん。
なれる。
言い方悪いけど、世間一般では可愛くないとかブスって言われるタイプの子でもやってるわけやん。
やってるよ。しかもファンがつくよちゃんと。
そう、そこで努力をしてむちゃかわだけどできるっていうことを色恋営業みたいな感じにしてつないでることの差がすごいから、うん、私は色恋したいんだったら、うん、パパ活でも出会い系でもすればいいやんって話になっちゃうから、うん、そこでなんかアイドルなんだったらもうちょっとステージっていうものを意識してほしいと思っちゃうね。やっぱ
そこがちゃんとやれてほしい。
私も自分は決してガリガリでもないし、うん、アイドルの方では多分丸い方やと思ってる、うんうん、それは認識してる。私もマシュマロボディって提示してる、うん、自分のことをだけど歌い出したらそこはちょっとちゃんとしてるし、
大事なとこはマシュマロじゃないね。
あ、そうやね。
大事なところはあそこマシュマロやったらええのにっていうところが、
大事なところは甘食や
甘食を入れてるんやろ。
違う違う、甘食
で甘食3枚ぐらい入れてる。
入ってない、そんな一個やっていうのはビクロージュさんみたいになってほしいね
いやまあでもほんまにね、
しぼれた言わすな
どうせ言うやん、ほっといても。
前回は言わんかったやん。
あ、前回結構真面目やった
な
あ。今回も真面目な話しながら間に入れていくという方針ですね。
でもリクロおじさんは大阪でしか食べられへんねん、焼きたて。
リクロおじさんね、食べたことない。
な、本店の方が焼きたて感がすごいね。
そうなのかね、
知らん。だって新大阪の焼きたてじゃないじゃん、空港とか。
あ、どこから持ってきてんやろ、本店かなんかから持ってきてん
の。そうそうそうそう。でも私も鳥取でさ、初めてさ、お客さんがこう出張帰りに持ってきたリクロおじさんのチーズケーキ食べて、うん、チーズケーキの概念が壊れたもんね。うっすっと思った、チーズケーキチーズケーキってもっとなんかあの硬い感じのイメージだから。
ベイクだよなそれは。
まあ、レアでもなんかチーズ感が何でもギュッと硬いやん。
ああそうやな、
柔らかでしかもチーズが薄っと思った。チーズってよりもパンケーキみたいな感じがして。
あ、そうなん。
チーズケーキってチーズ感がすごいじゃん、重たいじゃん。
チーズ感がいいじゃないですか。
その小麦感が、
チーズ臭いのがいいんです
よ。小麦感が強いじゃん。じゃなくて
チーズケーキも女のあそこもチーズ臭いのがいいんです。
ここは知らん、自分でこうやってやれへんからやめ、アイドルに言わすな バキンバキンバキンやそれ。
いや、僕マオマオと番組やるんやとしたら、うん、こんなこと絶対言わへん。
おい、チーズ臭さがなくて、なんかチーズ風味のパンケーキみたいな感じで、ふんわりしてて、だからチーズ薄ってなったね。へーってなって、初めてそれは
びっくり。まあでもうまいんやろ。
うまいうまい。
じゃあいいじゃん。
でも私はチーズ臭い方が好きや。
俺も。女の子そこもチーズ臭い
の。でも男性がチーズ臭いのは嫌や。
それは嫌やな。それは嫌やな。
カレー臭にチーズ。やべえや。アホが。
千日前。味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトンウイスキー取り揃えてます。料理も料理も美味しいものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボに今日も明日も飲みに来てね。
ほなまあ、
はい、お便りですか。
メールが来てますよ。
来た。
来たんですね、これね。
いいやん。
こんばんは。
こんばんは。
お二人はお互いが気づいてなさそうな癖はありますか。レイナさんはテレビロケや舞台などでハイテンションな時やや前かがみになります。
はいはいはいはい。
それを見るとちょっと嬉しくなります。
マジか。
PS 時折見せる切なげな瞳に惚れました。
誰、誰
惚れられたらしいね。いや決めはないですけど、あの人です。
映画ついて、
映画ついたり風がついたりして。
ありがとうございます、はい。自分では気づかない癖。
じゃあお互いにってことでしょ。
お互いに。
でもレイニアのこと知らんしな、これ。
嘘やん、こんだけ喋ってんのに。
知らん。
ライブとかでなんか癖ない、私。
ライブ、うん、何やろうな、自信満々そうに出てきながら不安。
ああ、それはあるな。なんかその
自信満々な感じでさ、うん、やるやん。
後ろ向いて SE 終わってな、後ろ向くやん、うん、さあやろうかなって気合をもう一回入れ直さな、ちょっとな。あのたまにさ、出ました、うん、ガラガラやって時あるやん。
あ、それはまあしゃあ
ない。とか、自分の客しかおらんじゃんとか。
自分の客しかおらんじゃん、ええやん。
いいねんけどさ、
外出てってるってこと、対バンで。
そうそうそうそう、とかもうちょっと対バン相手客呼んでとかさ。
それまだええ方やん。自分の客おれへんやんよりマシ
やん。でも昔ね、昔私が大阪に出たての時とかは、うん、自分の客もおらんし、うん、来てる人もおらん中で突破やん、うん、得体も知れん鳥取出身のやつとか、東京でもそうやけど、うん、心が折れそうになる時とか、うん、2人とかの時もあったりして、1とか、う
ん、
おい。
俺なんかあれやで、ラジオのイベント東京でやって、うん、ゲスト呼んだのよ。ゲストですよ、うん、元アイドルですよ、うん、客が俺の客しかおれへんねん。
それはね、私の中で悪いな。
厳しかったですね。
でも自分も歌ってるうちは好きやけど、うん、ギター弾いてるうちは好きじゃないのか。バンドしてる時は誰も来んかったで、ライブ基本。
あー、あれね、そうっすね、
そうっすね。
いやだから
あのなんか追いやられてる感が嫌っていう人もいた。
あ
すごいなんか、
まあ、個性出しにくい、ね、
そう無限に扱われてる感がすごいって言われた。
伝わってんやな伝わってたよな、
うん、なんかメインギターなのにそんな後ろにかされちゃうのみたいな箱によっては
伝わってんやな、まあ、大体狭いところでやってるからなぎゅうぎゅうでやってるからな。
私何回ワックスの配線にペグ引っかかってチューニング直さなあかんからギターはめようと思うやんシュッて上げるやんバゴーンみたいなマジでごめんってなったもん、
まあ、天井も低いからなワック
ス大変やった。
でもなんていうのかな、うん、自信満々でどうしようもない人よりはいいですよ、うん、
まあまあまあまあ自信満々で下手な人ほど滑ることはないからな
そうすごいと思うけどなそれはそれでな、うん、なんでこんなに下手でダンスもあかんし歌詞も間違えるのにこんな自信満々で終われるんやろういう人いるからな。
承認欲求とプロ意識のなさやろ。私も間違えたら悲しくなるもん一日。
そりゃそうでしょ。
そら
というかそうじゃないとやっちゃダメでしょ、うん、本当ならね本当ならね
本来はね
緊張とかさ、うん、自信がない自分をカバーするっていうところに伸びしろがあるわけ。
そのカバーするためにうちは早乙女玲奈っていう名前をまとって衣装を着てで隠してんねん。
本名は熊やったっけ。
そうそうそう。
トラ、
うん、タマ。
タマ猫やなそれはタマっていう名前はあんまないで。熊とか鹿とかトラは
タマちゃんおんねんから。
タマちゃんタマっていう名前あるかな女の人で。あるか
タマコちゃんや。
こうついてるやん。
マルコちゃんのな。
タマちゃんってあれタマコちゃんのか、うん、
タマヨだっておるし。
タマヨ、あ、タマヨはいる。島田
そっち。
パンティテックス
中村タマオもおるし。
タマオやな。タマヨといえばもうパンティテックスの島田タマヨ姉さんじゃないですか。
あそこもじゃないの。吉本に出てる人とかも。
それ島田タマヨじゃないです
か。そっかあれそれだ。まあまあその
俺の癖あるな。
癖、うん、テンションが上がると拍手がでかくなる。
あよくあのこうよりもここ叩くよね、
う
ん、
そうそうそう。
ここがでかいね俺あの肉厚やから膝叩くと、ね、
すごいね拍手の力がどんどん強くなって
る。しかもね膝じゃないねんな桃やね叩いてるのが、
う
ん、
どうでもいい時のリアクションはほんまに薄い。
あ薄いよ、うん、そりゃそう。俺自分でねやっててね自分で編集してる自分のラジオを聞いてて、うん、一番気になるのはまあっていうこと。
あ言うね。
まあそうやねとまあ何々っていうのをもうお風呂ラジオとかでもまあ切っていくのよ
まあだけに
まあ何々まあ何々まあ何々とか言うからもう切って切って
私昔口癖だったのが、うん、多分鳥取弁やと思うけどなんでかしらチャナンデって言葉をよく伝っとったらしくて。
チャナンデ、
うん、
何それ。ウルトラマンエースに出てくる怪獣から
違う違う
宇宙怪獣チャナンデ、
まあ、そうせやかてみたいな感じよ。チャナンデ接続しよう。
ていうかせやかてもなかなかないけどない
やチャナンデ言ってみたりしてそんな感じに言ってみたりみたいな感じの。
可愛く使うのしかも
チャナンデ
チャナンデを可愛く使える人、
うん、チャナンデ言ったりみたいな。
日本全国チャナンデを可愛く使える選手権では1位かもしれない。
でもね方言って可愛いよね。最近その東海エリアのなんとかなもんでも可愛いなって思ってる、
うん、なんとかなもん
なんとかだからみたいな感じなんかな。なんとかなもんでみたいな、
青春のもんみたいな。
そう違う
羅生もんみたいな。
羅生もんは
凱旋もんみたいなこと
そんな感じかななんとかなだからさみたいな。
だからさをもんっていう
なんとかなもんでっていうのが可愛いなって思って。
なもんか
でもなんとかなもんでって使うのが、うん、アイドルさんの口じゃなくて大体男の人から聞くからさ、うん、これアイドルだったら可愛いのになって、なんとかなもんでみたいな。
これからあれにしたらいいんじゃないの。全部鳥取弁でステージングしたらいいんじゃ
ない。無理無理もう関西弁に染まりすぎてるもん。
鳥取弁で行こうよ。鳥取弁
そがのこと言われたらキャリーがないやって言われて伝わるんだろ
全然わから
ん。そんなこと言われたらめんどくせえよって意味だよ。
っていうのを今もう一遍言って。
そがのこと言われてもキャリーがないや。
うわもう全然わからん
じゃあ私が関西弁を覚えた理由は、うん、鳥取弁が伝わらんかったん
や。そうやな伝わらんやろな
そのためにで舐められるから関西弁を覚えたんよ。タクシー乗って遠回りされるもん。
意外と厳しいというかきついめないな。わ、うん、かりにくい。
そうね岡山と近いけどちょっと違うし。
チェリップさんとかさ、うん、イエスハッピーさんとかもあっちの方じゃないですか、うんうんうん、みんなやっぱり分かる言葉を話そうとするよねやっぱりね、うん、
標準語喋らないとね
分からんからな、うん、 伝わらん経験をしてきたよな、きっと。
伝わらん経験したね。で会話が遅いんよ、鳥取弁の店舗で行くと。
そうなんや。
起きとんかみたいに言われて、
あ
はいと思って、だから親と喋ってたら、お前年々早なっていってんねって、新喜劇見てるみたいやって言われて。
まあまあまあ、そうやな。確かに大阪とかにいると会話は普通の人でも早いからな、スピードがな。
なんか間髪入れずに答えないと、会話が成立せえへんし、
う
ん、
いやすぐあの遅いとか言うもんな、うん、俺もよう言うわ。俺がなんかボケるやん言うたら、うん、人ボケしてツッコミがけえへんかったら自分で突っ込んで、うん、遅いねんっていう文化やから、嫌な文化やな。
だから私すごい初めて19の時に、うん、神戸のキャバクラで働いた時に、
ほうほうほう、
またその鳥取から
30年前やな、
ちゃうわ、10年。10年ちゃうわ、12年。やめ。その出たての時に、うん、初めて関西というもののキャバクラで働いて、うんうんうん、そんなこと言われるんだっていうのにショックで、吉本見てからこっち出てこいって言われて、はっきり言うけど吉本やってないんだよって言って、テレビでやってないんですよって言ったら、そのツッコミが一番いいって言われて、
素晴らしいな。
えってなって、
その通りや、見たことないんやみたいな。
そう、怒ってイライラして返した言葉でも許されるには関西ってどんな街よとか思って、喧嘩って思って、
そういう街。
びっくりした。えんなこと言わんでいいがって言って、知らんだもんって言えばいいのが、
それはな、まあまあ、40点かな。
だろ、それは鳥取では成立するんよ。そがなこと言わんでええがって、どこでやっとるだテレビなんて、吉本だって大阪なんていかんけえなって、知らんだがって言うのが鳥取なんよ。それを見られへんからな、無理やねんかって、分かるやろ、田舎やねんからって言って、ありやねん。
素晴らしい。
そのギャップ、
それで一気に80点ぐらいまで。
そう、ギャップがすごくて、ほんまに喧嘩腰なんかな、関西みたいな。
喧嘩腰に聞こえるやろな、
うん、
でも俺らからすると、うん、いわゆる江戸っ子言葉みたいなのを喋る人は、あれはあれで喧嘩に聞こえるからな、
うん、テアンデーか。
テアンデー的なやつな。
ほんまに最初そのギャップを埋めるのに大変やった、まず言葉とか。
関西の人はあれで愛があると思い込んでるからな。
あ、びっくりした。
他から聞いたらもう喧嘩腰やねんけど、うん、仕事でね、アルバイトが来るやんか、うん、見も知らんよね、うん、見たこともない初めてのアルバイトか、うん、そこそこ働いてるけど俺とは一緒に仕事したことない子がいて、まあなんか喋るやん、名前も知らんし素性も知らんねん、うん、こう言うてなんかふにゃふにゃしてるやん、ボケもツッコミもいらんバイトはいらんやからな、うん、いるいる。おかしいやろ、ボケもツッコミもできひんバイトいらんのちゃうねん、仕事せえっちゃう話。仕事できるバイトが欲しいねみんなは。俺だけやそんな言うてるアホなおやつ。
いやでもね、意外と承認欲求強いおじさまが多いなって思った、
うん、ああそうや、
その愛情の裏返しなのが多分、うん、こんだけしてやってんねんからって言い方を多分そのお姉ちゃんたちにね、
うん、
お前俺こんだけしてやってんねんやろって言うけど、うん、俺のこと見てっていうのを素直に言われへんおじさまが多いんやなって。
あでもそうかもしれへん。
さ東京の人だってさ、うん、ちょっと言い方が違う、おじさんたちの承認欲求って、東京の人たちのどうやこれだけしてあげるからこっち向けよっていうのと、
うんうん、
してあげるからじゃなくて、こっちはしてあげてんねんからこっち向けやっていう、
うん、
ちょっと上からな感じをするからさ、
うん、まあ、立場を保ちたいんじゃん、
う
ん、
そうそう、メンツもあるけど弱い俺もおるっていうのを認識してほしい、
うん、
難しいおじさんが多いなって思った。
そうなの。俺ね、前にも言ったかもしれないけど、うん、全国で唯一行くキャバクラがあるわけよ、う
ん、ああなんか言ってたやつ、
町田にな、
うん、
町田ちゃうか、エコだにな。
田舎やな、えらい
超田舎ですけど、一人の子を目指していくわけですよ。
菊池なんちゃ
う、まあ、菊池亜美のお姉ちゃんですね。その子は、まあ、ナンバーワンなので、うん、すぐ他行くわけや、
はいはいはいはい、
で代わりの子がヘルプで来るやん、
はいはいはいはい、
その子と喋るときに、この子をどんだけ楽しませて笑わせるか勝負やね、俺にとって、
はいはいはいはい、
なんかノリが悪かったらあかんかったなって思うねん。変やろ。
でもそれって振り向かせ方の価値観の差だから合ってると思うよ。
多分ね、東京の人というか他の地方の人はそういう遊び方はしないよね。
しない
多分ね。
東京のキャバクラ行ったらどれだけ華やかにさせてるか、女の子立ててるか、俺かっこいいかっていう
立て、そうやな、が俺だって金払われへんからさ、お金ないから、そういうところでやるんじゃなくて話でどんだけっていう、 面白かったね。そこでヘルプできた子が、うん、どこやったかのお宅で、うん、お宅のそのサイリウムとミックスの話で盛り上がるっていう、うん、その子がどっかのアイドルに行ってたのよ、うん、女の子のアイドルに行って二人でそのキャバクラの席で、うん、ジャージャー言うっていう
タイガーって言っちゃうね。
俺はミックス全然打てないので知らないから、うん、その子がジャージャー言うてた、
うん、までも私もミックス打たれへん。
ミックス全然何言ってるかわからへん。
だから手拍子ミックス私は神だなと思って聞いて
る。いや俺だから手拍子やったら乗れるからさ、うん、手拍子は素晴らしいね。あんまりまだ東京に行ってない文化やからあれ伸ばしていきたいなと思って。
どこもやってたけどな、うん、東京もやってたで。
いろんなところのその文化をやってるところがまだ点在してるのよ、うん、もっとアイドル文化の中に今声出せへんこの状況の中で、うん、あの手拍子ミックスはいいです。
でもこの前さクレフェスっていうさバンドとかメタル系のな、うん、とかいう人たちの中にオケで出たねやんか。ミックスクラップしてたでみんなうちらのお宅は
やっぱりね声が出せへんからもう拍手とか、うん、某一条ちゃんやないけどパフパフとか持っていくしかないわけで、うん、
だから
それで自己主張するしかないわけやから
、ね、次の新曲もだからできひん分でイントロちょっと変えたいつもとミックスをするイントロじゃなくした。
うん、手拍子ミックスはこれからの文化としてありやと思うで、うん、声出されへんライブってまだまだ続くので、うん、多分ワクチン接種したからといって1年や2年で元には絶対戻らへんから、うん、ミックスされるところは手拍子ミックスみんなで広めていくっていうのはありやと思う、うん、俺正月に東京のライブ行ってねミックス打つとこがあるんやけどみんなこうなんか手とかで一生懸命やってるのを、うん、俺が手拍子ミックス始めたらだんだんうわーってやるようになって、うん、あれ面白かったもん。かなり広い会場やったけど俺が前の端っこの方で手拍子ミックスやったらこれやってみんなが分かり始めて徐々に次のミックス曲になったら徐々に広がってって全体がやるようになってあれは面白かったね。まあ俺だけじゃないと思うけどねやってた。
でも逆にしなさすぎてミックスを手拍子の動きになってしまって自分も
あれだったっけ。あでもそれはあるな。でも今の文化の間はしばらくそれでいいと思うけどね。そういう面白さを求めていくというかなんていうのかな、やっぱり今まで積み上げてきたアイドル文化で俺はミックス正直本当は好きじゃないんやけど、うん、手拍子なら応援って感じがするから。
私なんかビジュアル系を通ってきたからさバンドもサクとかさヘッドバンとかさ、うん、ケチャなかったもん。ギターソロはサクとかあったけど、うん、あとテセンスとかそういうのだったから最初初めてクライシスっていう曲を作った時に振り付け動画マジでビジュアル系で作りすぎて、うん、オタクごめんと思ったもんかわいそうだなと思って。
いやまあだから あれやで、例えば声優さんのライブに行ったりするとこれがまた全然文化が違うので、コールとかも全然違うのよ。PPPH とかもなかったりとか。
何それ、ペンパイナップアッポーペン、
パンパパンヒューですよ。これ PPPH です。
あーそうだ。
おーパンパンフーワフーワとかないか。へ
ー、
だから
じゃあやっぱり私も初めてさ、はいせーのってさ、うん、なんか私の中でキャバクラのさ愛の天使が聞こえなくなってきてさそのか言ったいかもさワンツーイヤゴイのとこれやんと思ってさ、カラオケでキャバクラで言う。
いやだからいろんな文化があるので多分ねどこが起源とか、まあ、ミックス起源とかあるんやけど、
それ外国やる、だって外国のロック現場でしょタイガーファイヤー確か、
まあ、日本で流行った流行らした人っていうのは明らかにいるんで、どこが起源なんかようわからないですね。もいろんなもんがパンパンパンヒューとかでもどこかで始めたことが広がってる、それがオリジナルミックスになったりとかいろんなことになって派生してるからもうわからへんやん。でも文化ってそういうもんやから、だからいろんなところから取り入れるものは取り入れて、いらないものはいらんとすればいいだけのことやから。 通じゃないですかね。
世の中にさ愚痴を言うようなガチ恋、ガチ恋じゃなくて、うん、ガチでキレてる工場を入れたいなと思う言いたいことがあるんだよ
何何
ちょっとそこ先は放送できなくなったらあかんから読めとくけど、
ガチ殺す工場
とか、なんか政府に向けての愚痴とかさ世の中に向けての愚痴とか、い
やいやもうね、アイドルでそれやっていいの政府工場委員会だけやからファンタさんがやってる政府工場委員会だけは反安倍の歌とかだったから
私もアイドルの文字、さすがにラジオで政治家の方とラジオしてるのであまり反政府なことはできないんで、
いろいろ大変ですね、うん、そんなこんなでございまして、
他にないの手紙、
手紙ないですよ、手紙全然送ってくれないよ、ていうか前日に送れっていう俺も俺やけどな急にやるっていうからね、まあでもあのいつでもお待ちしてるんで、
いつでも、ね、
別に収録の前に送らなくても、うん、そうか送るの忘れてたら言うたら忘れんうちに今日中に送ってくれた
ら聞いたら送るみたいな、
ね、次の時に読みますわ、
はい、
しかしまああれですね、公開収録とかやりたい、
やりたいね、
なんやったら毎月公開収録でもいいかも、
ワックスでやる、
ワックスでやる、ゴールディでやる、
ワックスがいいって、
ワックスがいい
だって今やばいじゃんワックス私も手を貸さなあかんからさ
ワックスだけじゃないけどな、やばい、どこもやばいので僕らも盛り上げていきたいですね、
そうですね、
客としてもね、うん、演者としてもね、いろいろとやっていきたいので、うん、今後また公開収録的なこともやれたらやっていきたいなと思ってますので、
う
ん、
そうね、
その時は皆さん来てください、
よろしくお願いします、
ということで今回はこの辺で、
はい、はい、おさらば、
そう言うたらさ自己紹介して
ほんまや、
今日、
うん、
大魔王です、
サートエレン、今サートエレンなんです
レイニャン、
はい、レイニャンと
大魔王の
おたまにゃ、ダメだグダグダや今日
じゃあまたね、
バイバイアディオス、
この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。